Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
岡野です。
ナビゲーターの武井博奈です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューをし配信するライフトラベラーズカフェ、このバージョンは美博さんと若菜さんが日本に来た時に各国で旅してきた時のお土産話と皆さんからの質問に直接答えるカフェトークでお届けします。今回はどこに行ってきたんですか？
はい、今回はミュンヘンですね。
はい、おー、ミュンヘン、
いいですか？
行ったことないですけど、
うん、
写真でよく、あ、ミュンヘンか、間違えた、ミュンヘン間違えちゃう、ウィーンと間違えてました。
あ、
でもミュンヘンはドイツですよね、
うんうん、ドイツです。
ドイツは行ったことあります。ミュンヘン行ったことあります。
で、あるの？
はい、
へえ、
はい、ドイツどうでしたか？
ミュンヘンなんか落ち着くね。
うん、もうなんか割とコンスタントにミュンヘンは行ってるんですけど、うん、友人もいるのでね、うん、なんかもう落ち着きますね、
うん、
なんかグラウディングする感じ。あの空港に着いてその街までこう車で行くじゃないですか、
はい、
その間の道とかすごい綺麗に整備されていたりとか、
うんうんうん、
なんかこう木とか草とかもすっごい綺麗になって整えられてるんですよ、うんうんうん、
きちっとしてるよね。
ちょっとこう日本とやっぱり似たような感覚があって、うんうん、すごくこうグラウディングさせてもらえるような感じ、そういう意味では落ち着くよね、
うんうん、
私初めてそのドイツに行ったのがミュンヘンだった
、
あの周辺だったんですけど、あのシュテッテンっていう町が近くにあって、そこに父の友人がいて遊びに行ったんです。私が小さい頃に想像していた海外のイメージとその土地の雰囲気が全く一緒で、なんか感動したのを覚えてるんですけど、
本当素敵な街だもんね。
街並みが
綺麗、
街並みもいいしさ、あの湖もいいよね。
あ
のちょっと電車で行ったところのね、
こう雰囲気がやっぱりこうドイツ独特のものがあるんです
よね。
なんかその中でもなんか印象に残ってるものとか、これよかいいなとかって、
私はなんかね、うん、何度も言うかもしれないけど、あの木が大好きなので、
うん、
各国各町の木をあの見てるんですが、ドイツの木もすごく美しくて、
うんうんうん、
堂々としてて、うん、なんか見てて落ち着く、
どっしり
構えてる、うん、どっしり構えてるんだけど、なんかね、どっしりしてるんだけど、こう荒々しいどっしりじゃなくって、うん、すごくこうねシュッとしてるの、
うん、なんかドイツの雰囲気自体こうなんていう、粛々としてるっていうか、うん、なんかそういう雰囲気ありますよね、
うんうん、ありますね。なんかそれにすごくこう落ち着きをいただいたりしてるので、街中の木も本当に美しいのでね、
うん
うん、その様子を見るのがすごく好きですね。
こう若菜さん、木を見てこうどういう、なんていうんですか、この心を通わせたりとか、
うん、
なんか話し言葉をかけたりとか、そういうことをするんですか？
そうですね、言葉をかけるはしてると思います、
うん、それ
心の中で、うん、無意識、無意識というかどうなんだろう、意識的、無意識的、
話しかけてんじゃないの？
話しかけてるよね、
うん
、
うん、なんかほら、でも猫とか犬とかそこ歩いてたらみんな、うん、かわいいねって話しかけるじゃないですか、うん、あの感覚なんですよね、
はい
はい、木もだから、でも挨拶する感じですね、最初は、こんにちはっていう感じで、
まあでも宿り木とかね、言いますか、
そ
う、
やっぱりその木って町だけじゃなく、うん、その町の人を守ってくれてたりするものだから、うんうん、すごく町の人を見てるしね、
はい、
そういう意味でもなんかこう外から入ってきた私たちなので、うん、なんかちょっとご挨拶をしたりとか、
うん、
あまりにも美しい木だったら本当に美しいねなんて多分言ってるかもしれない、口に出して言っちゃう時もある
、
そんな感じでね、やってるかもしれない、
うん、
なんか木とかね、声聞いてるとか言いますしね、うんうん、人の声とか、
そう、ちゃんと話す気もあります。でも、
ね、あ、そうなんですね。みひろさんはいかがですか？
ミュンヘンは和食屋さんが美味しいです。
え和食屋さん
そうだっけ？
そうだよ、
ああそこか
そう、なんかね、はい、普通海外の和食っていうと大体ね、うん、もう寿司か、
はいはい、
天ぷらか、あと何、あとまあ居酒屋みたいな、大抵こういう分類なんだけど、うん、そういうのじゃなくて、ご夫婦でやってるもあったかい定食屋さんみたいなのがあるの、 でその定食屋さんが日本人ご夫妻がやってて、出てくるのが焼きそばとかお好み焼きとかチャーハンとかスープとか
カレーライス、
カツカレーとか
洋食屋さんみたいな、
そう洋食屋さん、
町の洋食屋さんみたいなの、
ね、
本当世界中いろいろ和食屋さん行ってるけど、ああいう和食屋さんはないね。
そうそうね、でミュンヘンらしいというか、そこのねご夫妻がきっとそういう、あのお客さんを引き寄せてると思うんだけど、なんかねすごく素晴らしい音楽家の方たちがいらっしゃったり、芸術家の方たちがいらっしゃったりするので、なんか中もねなんかすごく素敵なんだよね、クラシックなあの曲がね、美しい曲が流れていて、なんかいつもシーンとしてて、でこの間もねご一緒になったお客様がフランス人だったのかな、フランス人のお客様がずっと歌いながら食べてたの、で、あ、なんか楽しい方だねなんて言って見てたら、最後にその奥様、日本人の奥様なんだけど、がペラペラペラってフランス語でお話しされたのね。で、なんか昔フランスにもいらっしゃったみたいで、そしてなんかそしたら彼はあのオペラ歌手なんですってって教えてくれて、でだからもう歌うことが大好きでって言って、ここでのなんとか有名なねオペラのなんかあそこでも今度歌いたいんだみたいな話をして、あのなんかそういうのね、あの対話をされて帰ってかれたんだけど、なんかそういった時間がね、日本食なんだけど洋食屋さんなんだけど、やっぱりねヨーロッパなんですよ。そのなんか感じが良かった。なかなか
ねドイツ人の方は来ないんですって。
あ、そうなんですか。
まず今さっき言ったみたいなお好み焼きと焼きそばとかいろいろあったでしょ、それ表のメニューに書いてるらしいんだけど、そのドイツ人の人はだいたい店の前を 2,3 往復ぐらいして、どんな店なのかなと思ってメニュー見て、また 2,3 往復して帰ってくるんだって。
写メ撮って帰ってくるよね、見てたら本当にメニュー写メ撮って帰ってくる、
でなんでかっていうと、なんか知らないものをねあんまり食べたくないらしいのよ。
あ、保守的なんだって。それ日本人とちょっと似てるんだけど、日本人以上にもしかしたら食に対してはそうかもしれない。
まだなんかいろんな国の人の方がなんかたくさん来るって言ってた。
そうなんですか、ね、和食ドイツ人の方って好きだから、ちょっとね何かきっかけがあってそういうのがチャレンジ、
そう、ね、そうすごくにぎわってる
ね。知ってる和食じゃないからね多分。
そう、普通はやっぱりねドイツ人の人で知ってる和食は本当寿司、ラーメンとか、天ぷらとか、そういう感じ。
そうですね、そうですね、私もなんかミュンヘンでお寿司食べましたけど、もうお米がお団子みたいな感じで出てきて、これが寿司だって言われて、
あ、そうね、いろんな寿司あるもんね。
そう、ありがたくいただきました、今回も素敵な旅でした。はい、では今日のテーマに行きたいと思います。
はい、
今日のテーマはですね、目的を達成するにはというテーマです。
はい、
このテーマはリスナーの皆さんからの質問をもとにしています。今回は神奈川県のにお住まいのめぐみんさんよりいただいています。
はい、このテーマの背景は、
はい、はい、このテーマの背景は、一度設定した目標が環境や状況によって変わってしまいます。一度設定した目標を取りやめにしないで達成させたいですということなんですけども、なんかねやり遂げたいことが終わりなんですね、きっと。
なるほどね。
どうですか、お二人とも目的とか目標とか決めてそこにどんどん邁進していくタイプですか。
若菜さんは目標とかって聞いたことある、この言葉
聞いたこと失礼な失礼
つかまつるだね。
言
う私の目標はとか言ったことないでしょ。
あの小さい頃は言ってましたよ。小さい頃と若い頃も言ってました、
今は
今は使いませんね、
使いません
あらまあ、
ということです。
ということで話が終わるじゃない
か。でもだから そもそも目標達成するにはの前に、目標とか目的を持たずに生きてるということだよね。
あ、なんか大きい目的とかはありますよ。
あ、目的はあるわけだね。そ
う、
じゃあ
自分の生きる目的はあるし、あ、こういうことをしていきたいなという、
成し遂げたいことみたいな、
ね、成し遂げたいことももちろんあります、
目的って、こう例えば人生をこう生きたいとか、こうありたいとか、そういう目的っていうことですかね。
目標は多分測るものが あって何かもしかしたら。
そう、あのね、目標は達成できたかどうかを測れないと目標って言えないんですよ。で、目的は達成できないものを目的って言うんですよ。
へえ、
うん、
なるほど。
目的は別に達成しなくていいわけ、はい、向かっていくものだから。
あ、そうか、あ、そうか、
そう、だから私は向かっていきたいの、
うんうん、あ、敵って的ですもんね、うん、そこに向かっていく、
うん、向かっていきたいの、
的
が、うん、そうそうそうそう、
あるかどうか、
まあ道しるべみたいなもんだよね、
う
ん、
まあそうだね、自分の指針みたいな感じですかね、
ということは、うん、このめぐみんさんは、
うん
うん、
こう一度設定した目標が環境や状況によって変わっちゃうんですっていうことがお悩みみたいなんです、
うんうん、それって、うん、でもすごく自然なことじゃない、
うんうんうんうん、変わるのはいいんじゃないの、
うん、
ね、
うん、
これ要は目標は別に変わってもいいってことですよね、
うん、そうだね、目標は変わってもいいと思う、う
ん、目的は、
目的も変わってはいいと思うんだけども、うんうんうん、例えば自分が、どう生きていきたいのかとか、
はい、
こう人生で何を成し遂げたいのかとか、
うんうんうん、
それが変わるタイミングもあるじゃない、
はい、うん、もちろん人との出会いとか
ね、それも変わって良いと思うんだけど、
うんうんうん、
そうね、あのだから大きな目的に向かっていく時の目標っていくつかたくさんあるべきだと思ってて、でその目標があのコロコロ変わるっていうのもすごくね自然だと思ってるんですよ。例えば私たちは旅に行くときに、例えば1週間ニューヨークに来ますと決めたとします、
はい、
だけどその中でじゃあ今日このニューヨークのでの目的は何か、じゃあ新しい面白い生き方をしている人たちに会って自分たちもちょっとこうインスピレーションをもらおうっていう目的があったとしたときに、じゃあその目的を達成するためには目標として、じゃあたくさん 1週間に何人の人に会うとか、こんな人に出会うとか、じゃあこんなアポを入れるとか、そういったなんかこう具体的な行動っていうのを決めていくじゃないですか、
はい、
普通はね。でも私たちは全く決めないわけですよ。でそれはなぜかと言ったら、やっぱりその決めた時、1週間のこの旅を決めた時の自分と、ニューヨークに実際に行ってその街のエネルギー、その土地の人のエネルギーの中にいた時の自分は絶対に違うから、その目標を、要はやることとか、あの出会う人とか、そういったエネルギーによって全部変わってくるわけですよね、
はいはい、
だから、この時その旅に出る前に決めたものと旅に行ってから、決めるものが変わるのはすごく自然なこと。
私このめぐみんさんがなんでこれでお悩みなのかっていうのをちょっと分かる気がしてて、その目標とか目的っておそらくそのなんていうのかな、達成できなかった時にその変わってしまったり達成できなかったりすると、そのあ達成できない自分がダメだなって多分思うんだと思うんですよ ね、
なるほどね。
だから、
うん、
その環境やその状況によって変えないで、うん、もうそれだけをこうやり続けるっていうことに憧れとかがあるんじゃないかなっていうふうにすごく思うんですよ ね、うんうん、ね、
じゃあ要はその一つの物事を達成することに、を目的にしてるのか、それともそのやるべきことを目的にしてるのかで、それは変わってくるよね、
うん、そもそも何を実現したいのかっていう質問をするというかもね、
うん、あなるほど、そうですね、
要は達成感をまず自分で得て自信をつけていきたいとかね、であればあの目的はそこになるわけですよ、達成することだから、そのいろんな状況や環境に惑わされずにそのことを達成することが大目的なわけだから、
確かに今多分目標を達成することが目標になっちゃって状態ってことですかね、
目標を作るとそうなりがちなんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、それを達成しないことが、うん、要は達成することがいいなんて誰が決めたのっていう話なわけです、うん、だってもしも、
はい、
そのすっごく分かりやすい例で言ったら、うん、じゃあゴミを増やしましょうっていう目標を決めました、うん
はい、
たくさんゴミを増やしますっていうことを実際にしました、うんうん、それを達成したらいいことなのかどうなのかって言ったら、
ちょっと
達成しない方が良かったりするじゃないですか地球的にも、
はい、
ていうように、なんか世の中達成しなくちゃいけないっていう何かあるのかもしれないけど、
うん、何なんでしょうね。多分多くの人がそれで目的達、うん、例えばダイエットにしても、
そうだよね、
それが達成できない自分はダメなんだって多分思い込んでる人が多分すごくたくさんいる気がします、
う
ん
う
ん。
だからなぜそれをしたいのかっていうのに答えてないと、例えばじゃあ3キロ痩せようっていうのが 目標だったりするときに、3キロ痩せることだけフォーカスするでしょ。おやつ食べちゃったとか走るのとかどうこうでも、そもそも何のためにこれをやってるんだっけっていう答えがないと、目標を達成したかどうかだけでいい悪いになっちゃうから、
そうですね、うん、
そこの理由がないといけないね、
うんうん。例えばその3キロ痩せて、うん、自分の心がもっとオープンになって、うん、もっと豊かな人生を過ごせるっていうことが目的であれば、その3キロ例えばその目標を達成できなくても、
うんうんうんうん、
例えば今この目の前のおせんべい食べて心がハッピーになれば、
う
ん、それはある意味その3キロを達成できなくてもいいっていうことですよね、
う
ん
う
ん。
そう、
でもやっぱり人って行動とか目に見える現実とか、うん、そういったところにで全てを判断してしまいがちだから、うんうんうん、はい、やっぱりそういう風になっちゃうのかなと思ってて、だからいつもその手前のなぜそれをその行動をね、うんうんうん、やろうと思ったのかっていう思いに立ち返ること、それは目的になるんだろうけども、うんうんうん、それをね自分の自身でしっかりと分かっていれば、
うん、
達成すべきことは達成されていくし、自然と、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、まあ、一番いいのは目標を作んないことだね。
まあ、それまあそれは私なりの
だけど、でもそうかもしれない。
本当
そんな気がします。
でもそういう話がいいんじゃないっていう話になったんだよ、
うん
うんうん、なんかあのその目的を決めるっていうことってすごく意識してないと私はできないんですよ、うん、で最近その訓練として本を一冊読むときに、私はこの本を何で読むのかっていうことを決めてから読むようにしてて、なんかそういう風に目標じゃなくて、目標だと多分いつまでに何ページ読むとか、これも目標だと思うんですけど、この本から何を得るかっていうことを目的に考えるっていうのを癖をつけようと今、
うんうんうん、
でも両方あっていいよね、そのゲーム感覚で、
うん、そうですね、
そういった目標を自分に作っていくことで自分を大きくできたりとか、うんね、挑戦する力を自分自身に与えられたりするから、うん、そこにとらわれすぎずに自分に中心を置くっていうことをやり続けていけば、要所要所で、
はいはいはい、
きっとこういったお悩みもね、あの心地よく解決できるんじゃないかと思います、
ね、いやでもこれきっと悩んでる人多いと思うんで、いい質問でした ね、
はい、本当ですね。
ということで今回の魔法の質問は、
はい、
目標よりも大事なことは何ですか。
うわ
どうぞ黒
田さん。私は、自分がやっぱりどう生きたいか、どうありたいかっていうことがやっぱり一番大事ですね。そこがないと、うん、何でもこう人に振り回されるというか、
うん、
結局自分を見失ってしまって幸せなことってないと思うので、
うんうん、
そこは大事にしていきたいなといつも常々思っております。
なるほど、
はい、若菜さんは。
あの同じかも、
うん
うん、自分のあり方ですね、
うん、
自分が納得する、腹から納得するあり方が大事、
うんうん、
自分にとって、
はいはい。みひろさんは
なぜ
もうちょっと自信持って言ったらいいやん、自分で言ってんだから。
いや自信持って言ったんだ
よ。フフフフってこっち見てどうどうどうってこのさ目でさ合図しないで。
なぜ
なぜ
こっち見なくていいから
。なぜに答えることが大事。いや、なぜやるのかっていう、何をやるのかじゃなくてなぜやるのかが大事です。
近いですね。
近いよ、
はい、
近い、はい、ありがとうございます。でもそうですね、なぜっていう質問がその全ての答えを生み出してくれる最初の一歩かもしれないですね、う
ん
う
ん
う
ん、さすが質問家なんです、
はい、
ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように日本に来た時に毎週お届けするカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃しのないようにポッドキャストの購読ボタンを押してくださいね。それでは
良い週末を。
ライフトラベラーズカフェ。